イエス・キリストの弟子パウロはその生涯において前後3回にわたる伝道旅行に使わされています。今日の礼拝説教の聖書箇所はパウロの第3回伝道旅行に関する記事であり、紀元後53年頃のことでありました。そのパウロたちの不退転の伝道によってイエス様の十字架死と復活に関する福音はエルサレムユデヤ地方から小アジア地方へ、そして海を越えてピリピ、コリント、テサロニケの町々へ、さらには当時の世界の中心地ローマにまで述べ伝えられていくことになるわけですね。この使徒の働き19章にはパウロたちによるエペソ伝道の様子が記されていますが、その内容は3つに区分されるでありましょう。その第1は19章1節から7節のところであり、エペソの町における12人の弟子たちのことが記されています。先週学びましたように、エペソの町にいた12人ほどの弟子たちがパウロを通して真実な福音に接し、主様の御名によってバプテスマを受け、聖霊に満たされていった結果、それまでの禁欲的な生き方から全く新しくされ、生き生きとしたクリスチャン生活へと変えられていった、その出来事が記されています。その第2は19章8節から10節のところであり、ツラノの行動におけるパウロの伝道の様子が記されています。その第3は19章11節から20節のところであり、主なる神様がパウロによって行われた驚くべき奇跡のことが記されています。そしてこれらのことを通して19章20節に記されていますように、エペソの町を中心とする小アジア地方の人々に主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていったというのですね。3年間に及ぶエペソ伝道の数々の出来事の中から、使徒の働きの著者ルカは特にこれらの3つの事柄を強調して述べているわけですから、ここには福音宣教における大切な要素が示されているのでありましょう。まず19章8節を見ますと、それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めたのです。パウロはこのエペソの町に長期間留まって伝道していきました。エペソの町はローマ帝国のアジア州の州都であり、経済的にも繁栄しており、幹線道路の分岐点にあたりましたので、多くの人々が住み、たくさんの人々が行き来している、そのような町でありました。またこの町には世界の七不思議の一つに数えられているアルテミス神殿がありました。このアルテミス神殿は建てるのになんと120年かかったということであり、20メートルの高さの大理石の柱127本によって支えられている大神殿で、アルテミスの女神が祀られていました。アルテミスは小アジア地方に古くから伝わる豊穣な出産の女神であり、そのためその像は体に何重という乳房をつけたもので、いわば性の権化でありました。その神殿の境内では各地からやってくる巡礼者目当ての商売が行われており、そこではさまざまないかがわしい悪事が横行していました。そのアルテミスの女神を拝む礼拝は誠に卑猥なもので、この町には魔術や呪文が漂っている異様な雰囲気があったのです。そのようなエペソの町へパウロは福音を述べ伝えるためにやってきていたのです。 19章8節に記されていますように、パウロは街道に入って、ユダヤ教の街道に入って3ヶ月の間、大胆に神の国について論じました。すでに救い主イエス様がおいでになられて、すべての人の罪の身代わりとして十字架にかけられて殺され、死後3日目に死者の中から復活されるに及んで神の国がもたらされているということ、そしてイエス様こそ神の国の完成者であられ、誠の救い主であられることを、パウロはユダヤ人たちに熱心に順々と語っていたと思われます。そのパウロの熱心な伝道にもかかわらず、ユダヤ教の街道での働きは必ずしも順調には進みませんでした。この19章9節に記されていますように、ある者たちが心を固くなりにして引き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて、毎日貫の行動で論じていきました。この貫というのが行動の所有者の名前であったのかどうかは分かりませんが、この貫の行動において哲学者や教師たちが学んだり論じ合ったりしていたのでありましょう。パウロがツラルの行動に移りますと、それまでユダヤ教の街道の時のように、それまでのユダヤ教の街道の時のように安息日としての土曜日だけということではなくて、もう毎日空いている時間に集会ができるようになっていくわけですよね。今から1900年ほど前のその当時、この地方では午前11時から午後4時頃までは昼寝のためにあらゆる公の仕事がお休みとなりました。日中がとても暑いので、人々は朝のうちと午後遅くなってから働いたようです。おそらく貫の行動も午前11時までは使われていて、それから後の夕方までの時間は空いていたのでありましょう。その空いている時間をパウロは使わせてもらったようですね。ですからパウロは朝のうちは天幕作りの仕事に専念し、暑くて人々が昼寝をしている時間を伝道のためにこの貫の行動を使ったようです。そのパウロの熱心な伝道に引き込まれた人々が、パウロと同様に暑苦しさをいとわず、昼寝の時間も犠牲にして貫の行動に一人また一人と集まってきていたのでありましょう。その伝道方法をパウロは休みなく2年間も続けたというのです。そのためこの19章10節に記されていますように、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたというのですね。これは実に驚くべきことであり、おそらくこの間にコロッサイ、ヒエラポリス、ラオデキアの町々に身からたなる教会が立て上げられていったのではないでしょうか。またヨハネの黙示録に出てくるスミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィアなどの教会もその頃生まれていったのではないでしょうか。ではどうしてこのような広い地域にまで教会が生まれていったのでしょうか。それはエピソの町に来てパウロから福音を聞いてイエス様を信じて救われた人々が再び自分の町へ帰っていって、そこの人々に伝道したからでありましょう。ツラルの行動に来てパウロから主の言葉を熱心に学んだ人々は、そのイエス様の御言葉福音を携えて自分の町へ帰っていき、家族、友人、知人にイエス様を証しさせていただいたのではないでしょうか。そればかりではありません。例えばコロサイ教会の場合ですと、パウロの弟子であったエパフラスの伝道によってできたようですね。そのようにわずか2年、そのようにわずか2、3年の間にアジア州全域にまで伝道することができ、 教会が誕生していったということは、ツラルの行動でパウロが福音を語っていったということだけではなく、かなり積極的な伝道計画が立てられ、エペソ教会のその中心教会としてアジア州全域に伝道網が巡らされていたことが推測できます。こうしてパウロは2年間にわたって毎日来る日も来る日も御言葉を人々に語り続けていったわけですが、それが反対や迫害と戦いながらの伝道であったことは申すまでもありません。少し後ろの同じ人の働き20章18節を見ていただきたいと思いますが、少し後ろの20章18節、人の働き20章18節において、パウロはエペソ教会の指導者たちにこう言っています。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。とんで同じ20章の31節を見ますと、20章31節を見ますと、ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してくださいと、パウロはそのように述べています。これらの御言葉からわかりますように、パウロたちの昼となく夜となく涙を流しての伝道が、ついにアジア州全域に住んでいた人々に主の言葉を語り伝える結果となっていくわけですよね。昔も今も一人の人が救われてイエス様の誠の弟子とされていくためには、本当に容易ならぬ祈りと犠牲と努力が必要ですね。少しぐらいの困難でへこたれてしまうようでは、伝道の道は開かれないと肝に銘じていくことが肝心なのではないでしょうか。謙遜の限りを尽くしたと言い切ることのできたパウロのように、私たちも汗と涙を持って家族友人知人お一人お一人のために、そのままでは滅びく魂のために日々祈り労させていただきたいものです。お一人お一人のために、お一人お一人の救いのために、主よどうか用いてくださいと祈り合い励まし合いつつ、我がうちにいますイエス様をお明かしさせていただこうではありませんか。続いて19章11節以降の御言葉に目を留めてまいりましょう。再び19章に戻りまして、19章11節を見ますと、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていったのです。この11節と12節の御言葉のうちに、パウロの命がけの宣教の姿、渾身の力を振り絞って宣教している伝道者パウロの後ろ姿のようなものが汲み取れはしないでしょうか。しかしながら、パウロは決して完全無欠の人ではありませんでした。弱さも身に帯びている人でしたが、そのようなパウロを主なる神イエス様は用いられ、19章11節に記録されていますように、神はパウロの手によって 驚くべき奇跡を行われたのです。パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていったというのですね。この奇跡のみならず、聖書には奇跡の記事がたくさんありますね。科学的な教育を受けている私たち現代人にとって、この奇跡の問題こそは聖書に違和感を覚える大きな原因と言えるでありましょう。奇跡ということを一般の人々はどのように理解しているでしょうか。およそありえないような馬鹿げたこと、そうでなければ科学的に無知だった時代に人知で説明できないから神の技と考えたが、今日の知識で考えれば神を持ち出すまでもなく説明できること。例えばイエス様のなさった奇跡の中で病人を癒した記事などは、今日の医学の力をもってすれば奇跡でも何でもないと片付け、湖の上を歩いた奇跡などはおよそありえないような馬鹿げたこととして、これは作り話だと片付けてしまいます。つまり説明できてもできなくても信じないのです。奇跡の存在を信じないし、奇跡を通してご自身を表しておられる神様の存在を信じないのです。手品は種明かしをしてしまえば不思議でも何でもないでしょう。しかし奇跡はたとえ説明できてもその意味を失うものではなく、説明できないからといってあり得べからざるものになるわけでもありません。考えの浅い私などはちょっと説明されるともう分かったようなつもりになりがちです。けれどもこの自然界は研究すればするほどむしろ神秘さが増し加わってまいります。一例を挙げれば、赤ちゃんがお母さんから生まれるということ、それは親から子に伝えられる遺伝子の働きによりますが、お母さんの体内でたった一個の小さな細胞としてスタートしたその時に、両親から受け継いだ遺伝情報がその細胞核の中にびっしり書き込まれているからこそ、その情報、いわば設計図に基づいて赤ちゃんが組み立てられるわけですね。ところがその遺伝情報の量たるや字数として考えると50億字。人間の赤ちゃんの場合、大百科事典1000冊分に相当するとのことです。心の目を大きく開いてこの世界、この宇宙を見るならば、実に奇跡に満ちているでありましょう。生命の存在自体奇跡そのものですし、小は原子や素粒子の世界、大は銀河系宇宙さえもそのほんの一小部分に過ぎぬところの、もう広大無辺な大宇宙に至るまで知れば知るほど奇跡です。天は神の栄光を語り継げ、大空を見ての技を告げ知らせると、聖書にありますように、この天地はその背後にある創造主なる神様の存在を私たちの魂の耳に囁きかけているではありませんか。今年の2月26日日曜日礼拝後の定例役員会に、横浜ホーリネス教会の中西正弘牧師がちょうどいらっしゃったんですね。40年ほど前、当時茨城県東海村の教会にいましたときに、彼は当時日本原子力研究所の中町の核融合の研究所に勤めている、そんな人でした。で、その今彼が牧会しておられるその横浜市にある横浜ホリネス教会の教会員で、菅野武という東大工学部の名誉教授の方がよく友人たちから言われるんだそうです。おい菅野、お前科学者のくせにあんな聖書なんか信じてるのか、奇跡なんか信じてるのかと、すると簡単にケロッとして答えるんだそうです。ああ信じてるよ、イエス様は神様だからね、と。 主なる神イエス様はご自身の全知全能なることを二つの方法をもって示されました。その二つの方法こそ預言と奇跡です。預言は言葉で主なる神様の全知全能なることを示し、奇跡は技でそれを示しているのです。主イエス様は福音書に記録されているものだけでも35ないし40の奇跡を行われました。イエス様はあの日あの時ガリレヤ湖の嵐を沈め、盲人の目を開き、死人を死者の中からよみがえらせられました。すなわちイエス様の奇跡は自然界の妨げに対し、病気に対して、死に対して、つまり全てのことな事柄に対して行われたのです。それはただむやみやたらに行われたのではなく、一つの目的を持って行われました。人々や弟子たちの心に、一体この方はどういう方なのだろうかという問いを生じさせるためのものであり、ご自身が神であることを明かしする印として一つ一つの奇跡を行われたのですよね。使徒の働き19章11節に記されていますように、この時主なる神イエス様はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われました。すなわちパウロの手による奇跡は主なる神様から与えられた御力によるものであり、その御力によって病人は癒され、悪霊は出ていったのです。ところでこのような奇跡はイエス様を信じる人々には大きな神の力でありますが、そうでない人々にはかえって大きな誘惑にもなり得ましょう。そこで神様がパウロを通して行われた奇跡と、そうでない迷信的行為とをはっきりと区別させるために、この19章の13節から16節に記録されている事柄が起こったようです。先ほども申しましたように、このエフェソという町はアジア州の中都であるとともに、偶像と迷信の満ち満ちた偶像礼拝の町でありました。ですから占い師とか魔除け祈祷師が大勢いたようです。この19章13節に記されていますように、諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に憑かれている者に向かって主イエスの御名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみました。魔除け祈祷師たちはイエス様を信じていないのに、試しに主イエスの御名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみたのです。すると悪霊は次の15節にありますように、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言って、このイカサマ師たちに飛びかかり、彼らを押さえつけて打ち負かしてしまったのです。そのため魔除け祈祷師たちは裸にされ、傷を負って方法の手でその家から逃げ出していくわけですよね。ところでここに記されている悪霊とは一体何なのでしょうか。新約聖書の福音書の中に悪霊のことがたびたび記されていますが、どの場合においても聖書は単なる病気と悪霊に疲れた人とを区別していますよね。病気の場合は癒されたと言っていますが、悪霊の場合は追い出されたと言って注意深く区別しており、確かにその当時病気ではない何者かがあったのですね。つまり悪霊に好かれたとは、今から2000年ほど前の昔に神の一人のイエス様が人間の姿をとって地上に現れた、その救いの御業の最高潮に対して悪霊の世界がとった、悪魔の世界がとった非常手段でありました。普段目につかない霊の世界における対立がイエス対悪魔という目立った形に結晶して現れたところの奇跡的現象でありました。その悪霊に憑かれている者に向かって 魔よけ祈祷師たちが試しにイエス様の皆を唱えたところ、悪霊を追い出せなかったばかりでなく、かえって悪霊によって傷つけられ、その家から追い出されたというのです。こうしてこの事件はエペソの町に住む人々に知れ渡っていきました。19章17節に記されていますように、このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになったというのです。そしてその結果は2つの著しい出来事となって現れました。その一つは19章18節に記されていますように、信仰に入った人たちの中から多くの者たちがやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白したというのです。この告白した内容がどのようなものであったかは明らかでありませんが、おそらく信仰に入ったクリスチャンたちが異教的な占いとか魔術的な習慣、迷信の束縛から抜けきれていなかったということの告白だったのではないでしょうか。主の言葉である聖書は、私たちクリスチャンがどのような占いもしてはならないと、申命記18章並びにレビ記19章などにおいてはっきりと言明しています。それは主なる神様が忌み嫌われることであるからです。また私たちクリスチャンは仏教や神道、陰陽道などの異教の教えや習慣に束縛されてはなりませんよね。世の多くの人々は大安や仏滅という日の巡りの吉兆に影響されていますし、方位の呪いとか手相、人相、仮相などにとても気を使っていますが、私たちはそのような世の教えや習わしに束縛されることなく、唯一の生きる誠の神様に喜ばれる生活をこれからもしていきたいですね。この時19章18節に記されていますように、多くの人々がパウロのもとにやってきて、自分のしていることをさらけ出して告白しました。パウロは後にエペソ人への手紙5章11節において、そのことを踏まえながらこのように述べています。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。パウロがそのように進めていますように、主イエス様の皆に伴う道からを知った人々は、口にするのも恥ずかしい密かに行っていたことを恐れて、その罪を心から悔い改めて告白したのです。もう一つのことは、19章19節に記されていますように、魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて、皆の前で焼き捨てたということです。信仰に入ったとは言っても、今日のように旧新約聖書を一人一人が持っていて手に入れることができず、アルテミス神殿の影響も根強く残っていたこともあって、人々は唯一の生きる誠の神様と異教的なものとのけじめがつかない生活を引きずっていたのではないでしょうか。その焼き捨てた書物の値段を合計してみると、なんと銀貨5万枚、およそ300万円ぐらいになったというのですよね。このような思い切った悔い改めの行為は、それまでの古い生活の罪かがれをすっかり洗い落として、主なる神様を第一とするという表明に他なりませんでした。主なる神様の御前に自らの罪を悔い改め、汚れをすっかり清めていただきますときに、そこから私の、そしてあなたの信仰の成長が導かれていくのです。主の言葉なる福音が前進していくためには、御霊なるご聖霊による信者お一人お一人の徹底的な悔い改めが必要なんですよね。今日私たちもさらけ出して告白すべき罪を隠し持っていはしないでしょうか。口にするのも恥ずかしいことを密かに行っていはしないでしょうか。私にとって、あなたにとって焼き捨てるべき 本は、また習慣はいかがでしょうか。また密かに人を憎憎しく思ったり、相手を非難中傷する思いや恨みつらみを心の底に隠し持っていはしないでしょうか。エビソの町の救われて間もないクリスチャンたちのように、私たちも主の言葉に照らし合わせて何らかの罪を知らされる、示されるならば、その罪の部分を率直に捨てるようにいたしましょう。主イエスキリストの十字架のもとに一切の古い人をさらけ出して、主イエス様の十字架の血潮によって洗い清めていただきましょう。思い切った罪の悔い改めの行為は、それまでの古い生活の罪と汚れをすっかり洗い落として、古い生活に別れを告げ、そこから主なる神様を第一とする新しい生活が始まり、新たな信仰の成長が導かれていくわけですよね。どうぞまとわりつく古い生活習慣や異教的なものとけじめがつかない生活を引きずっていくことをやめて、イエス様の十字架の血潮で清めていただきましょう。そのようにして生活の全領域にまで御霊なるご聖霊によって刷新していただき、神様第一の信仰の成長に共に導かれてまいりましょう。お祈りさせていただきます。恵みと誠に富友天の父なる神様、聖なるお名前をあがめて賛美申し上げます。あなたの御前にただ恵みの上に信仰によって生かされております幸いを感謝申し上げます。あなたの恵みのもとに鳩のように素直に、そして賢く忠実に資料深く歩ませて、これからも歩ませていただきますようにお願いいたします。いよいよ望みを抱いて喜び、主イエスキリスト様のしもべ証人弟子として、世の光地の塩として共にイエス様の福音を携えて、生活の裏付けをもって主イエスキリスト様の証人として共にこの週も歩ませていただけますように、さまざまな神様、一つ一つのご奉仕を通して、イエス様の恵みがお一人お一人に、明かしされてまいりますように、お一人お一人の日常のお働き、ご奉仕をも実を結ぶものとして祝福していただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛成いたします。天のお父様、ありがとうございます。私たちに今日も新しい命を与えくださり、また主なる神様を礼拝するこの場へと、私たち一人一人をそれぞれのところから呼び寄せてくださいました。私たちは本当に何の取り柄もないものですけれども、こうして目が見え、また美味しく食べ物をいただいたり、手足を動かして好きなところに自由に行くことのできる健康が与えられていますこと、当たり前と思ってしまう心からなりますけれど、神様一つ一つ数え